続きまして、本日メッセージを読みます聖書の箇所をお読みしたいと思います。マルコの福音書9章14節から29節。第3版の聖書では新約聖書の83ページ、第2版の聖書では新約ページの76ページになります。それではお読みいたします。さて、彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますと、ところかまわず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。あ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしお出来になるものなら 私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。推しとつんぼの霊、私がお前に命じる。この子から出て行きなさい。二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエスが家に入られると弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。本日は以上の箇所より不信仰な者の願いと題して、横谷渡牧師よりメッセージを取り付けていただきます。
では一言お祈りをして共に聞きたいと思います。天のお父様、あなたの尊い御言葉を今から共に聞きます。全く神様の尊い御言葉を語るのにふさわしくないものが語らせていただきます。主よ、どうか清めてくださり、あなたご自身がしもべの唇を通しお一人お一人の心に語りかけてくださるようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 イエス様がですね、高い山に登られ、そして神様の栄光に輝いたというのが前回一緒に見た場面であります。ペテロとヤコブとヨハネの3人の弟子たちを連れてですね、山に登ってそこで神様の姿が輝いたことが記されているわけです。しかしその時ですね、この山の麓で何が起こっていたのかっていうことが今日の聖書の箇所で書かれています。山の麓ではイエス様の弟子たちがですね、悪霊につかれた男の子かどうか分かりませんけど、男ですね、息子さんをですね、追い出そうとしても追い出すことができなかったということが記されています。お父さんがですね、幼い頃からこのちょっと転換に似た症状ですけどもね、引きつけさせて泡を吹くっていう表現ですけども、悪霊に疲れて悩んでいた男の子を弟子のところに連れて行った時には、弟子たちは追い出すことができなかった。イエス様がそこに戻ってこられて、そして事情を聞いてですね、その子から悪霊を追い出す、それが今日の聖書の中の内容であります。今日はここから3つのことを、今日もですね、3つのことをご一緒に覚えたいと思います。まず最初に今日の聖書の箇所から覚えたいことはですね、私たちの問題ですね、私たちの問題を本当に解決してくださるのはイエス様だけであるということですね。私たちの問題を本当の意味で解決するのはイエス・キリストのみであるということを今日の聖書の箇所は私たちに教えています。今日の聖書の箇所特有のですね、内容ですね、他の聖書の箇所にもいろんなイエス様の癒しであったり奇跡であったり救いっていうことは書いてるんですけども、今日の聖書は特に書いていること、他とは違っているユニークなこととは何か、それは弟子たちには追い出すことができなかったということですね。他の聖書の箇所にはそういう記事は載っていないんです。ここではでも弟子たちが一度やって失敗して、そしてイエス様がやって成功したという二段方式がここでの特徴的なことです。弟子たちにはこの問題を解決することができなかったということが、まず今日私たち注目したいポイントであります。聖書をよく読んでおられる方はご存知だと思いますが、実は弟子たちには悪霊を追い出す権威がかつて与えられていたんですね。6章にですね、そのことが記されています。悪霊を追い出す権威は弟子たちに与えられていました。そして同じ6章には弟子たちが悪霊を追い出したということが記されているわけです。つまり彼らはかつては経験があったわけです。やったことがあったんです、できたんです。だけど今回はできなかったということが今日まず注目したい聖書の内容であるわけです。弟子たちもですね、28節、今日の聖書の箇所28節にあるように、後でそっとイエス様に尋ねるわけですね。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが、っていうのはですね、つまり私たちは追い出せると思っていたのに、なんで追い出せなかったんでしょうという疑問ですね。弟子たちは当然かつてできたことだから今回もできると思ったわけです。しかしできなかったということを聖書は教えているわけです。この弟子というのはですね、人を表しています。この弟子たちというのは人間を表しています。つまり弟子たちが追い出すことが ができなかったということは、すなわち人間は本来人の問題を本当には解決することができないということを教えています。私たち病院に行ってですね、いろんな薬をもらいますね。風邪をひいた時は熱冷ましをもらったり、抗生剤をいただいたりしますね。しかし本当に病気を治すのは薬ではないですね。人間が本来持っている治癒力ですね。ここピッとこう切れたとしても放っておいたら自然に治るわけです。もちろん絆創膏をした方が治りは早いかもしれないですけども、でも神様はもともとそのように力を神様が人間に与えておられるから人は癒されるんですよね。つまり人が本当に治るのは薬の力や手術の力によるのではなくて、それは補助しているだけであって、もともと人間に与えられた神の力によって人は問題が解決していくんですよね。心の問題もそうです。私たちは人の悩みを聞いてあげて、悩みを聞いてもらって少し軽くなるかもしれない、慰めを受けるかもしれない、でも本当の問題の解決にはならないわけです。聖書が教えていること、それは問題を本当に解決するのは病院ではない、カウンセリングではないんだ、お金の力でもないんだ、ただ神様があなたの問題を本当に解決することができるんだと今日の聖書の箇所は教えています。ちょっと聖書を見たいと思いますけども、18節ですねの最後に弟子たちがこういうわけです。霊を追い出すように願っお弟子たちに霊を追い出すように願ったのですができませんでした。するとイエス様は19節答えています。ちょっと後半だけ読みますね。その子を私のところに連れてきなさい。20節そこで人々はイエスのところにその子を連れてきたって書いてますね。イエス様のところに連れて行くときにこの子の問題は解決したわけですね。私のところに連れてきなさいと主は語るわけです。弟子のところでは私たちの問題は解決しないわけです。雪詰まるわけです。私たちの問題、人生の中でいろんな問題にぶつかります。一番大きなのは死の問題ですね。この問題を本当に解決できる方はただイエス様のみなんだということを今日私たちまず最初に覚えたいと思います。9章の29節でね、弟子たちにイエス様が言われています。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。祈りによるとはすなわち人の力によるのではないということですね。祈りによるとはすなわち神の力によるということを言ってるわけですね。弟子たちももしこの時神様にこの問題を持っていっていたとしたら、すなわち祈っていたとしたら悪霊を追い出すことはできたはずですね。しかし弟子たちは自分にその力があるんだと思ったわけです。かつてその権威が与えられて実績があるからね。でもできなかったんです。祈りによらなくては、すなわち本当に問題を解決するのは神のみであるんだということを、私たちはいろんな問題を抱えます。人生の中で明日の仕事のことで問題を抱えている人がいるでしょう。家庭のことで問題を抱えている人がいるでしょう。 夫婦のことで悩んでいる人、子供のことで、親のことで、お金のことで、健康のことで問題を抱えている方がおられるでしょう。それをイエス様のもとに持って来い、私のところに連れてきなさいと今日主は教えているんです。人間のところではなくて私のところに持ってきなさい、平たく言うならば祈りなさいと神様はおっしゃっています。第2に覚えたいことに移ります。今日の聖書の箇所が2つ目に私たちに語っていることは、人間にとって本当の問題とは何であるかということを聖書は語っています。今日の聖書の箇所が語っている第二のことは、私たち人間にとって本当の問題とは何であるかということを語っています。少し聖書を見たいと思います。20節、9章20節。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。21節。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。22節。ご一緒に声に出してみましょう。3。はい。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしお出来になるものなら私たちを憐れんでお助けください。イエス様はいつからですかと聞き、幼い時からですと言いました。この子供が一体いくつだったのかは分かりませんけども、このお父さん相当苦しんでいることが分かると思います。22節の言葉、イエス様の質問外のことを答えてますね。イエス様はいつからですか聞いたわけです。それに対してこのお父さんは幼い時からですという答えとプラスアルファしてもう一度この子供の症状を訴えるわけです。18節ですでに言っている内容を繰り返しているわけです。そして助けてくださいって頼むわけです。ここにはこのお父さんの深い苦しみが現れています。小さい頃から苦しんできたお父さんの愛情、何とかしてこの子供を助けてやってほしいという思いですね。どれだけこのお父さんにとってこの問題が深刻であるか、何とかしてこの問題を解決してほしいと願ってきたか、そのことがこのお父さんの言葉から伺い知ることができます。私たちもまた同じように問題を抱えているのではないかと思います。先ほども言いましたけども、病気の問題やあるいは経済の問題やあるいは人間関係の問題、私たちは問題を抱えますね。この問題さえなければと私たち考えます。人間関係でうまくいかない人がいた時には、あの人さえなければもっと幸せになれるのにと私たちは考えます。私先日ですね、大腸の検査をしました。皆さんに祈っていただいた中なのでね、知っていただいている方も多いですけども、その時にはあなた大腸がんですよって言われたらどうしようかって恐れたんですね。そしてこれさえなければと思って祈ったわけです。しかし何もなかったんです。結果はお祈りのおかげで何もなくても、また次のことで悩み始めるわけですよね。このことさえ、この問題さえなければと私たちは願います。しかしその問題が去った時に感謝を忘れて、また次のことで頭を悩まし始めるわけです。 この人と結婚さえすれば幸せになれると私たちは考えます。しかし結婚したら結婚したでまた新しい問題に悩むわけですよね。この会社に就職すれば私は幸せになる安定した人生が送れると思うわけです。しかし入ったら入ったでまた思いもしなかった問題にぶつかるわけですよね。つまり繰り返すわけです。私たち生きている限り問題の種がなくなるということはないわけです。この問題がなくなれば私たちはまた別の問題で悩むわけです。これが私たち人間の姿であります。そのことは皆さんも経験してよく分かっていることだと思います。そこでですね、聖書は今日教えているわけです。あなたが本当に解決しなくてはならない問題がそこにあるのではないんだということです。あなたが本当に解決しなくてはいけない問題はそれではないんだと教えてるんです。この聖書の箇所で言うならば、あなたにとって本当の解決しなくてはいけない問題は子供の悪霊に取り憑かれているという問題ではないんだということですね。悪霊、この父さんにとってはこの問題さえなくなればという必死な思い、悲痛な思いです。小さい頃から悪霊に憑かれているこの子供を何とか助けてほしいという願いですけども、聖書は今日そうではないと教えてるんです。人間にとって、私たちにとって本当に解決しなくてはならない問題とは、経済の問題ではない、健康の問題ではない、人間関係の問題ではない、あなたが今抱えている仕事の問題ではないと今日聖書は教えているんです。では本当の問題とは何なのか、ご一緒に聖書を見たいと思います。今先ほど声に出して読んでいただいた22節でお父さんがこういうふうに願っていますね。ただもしお出来になるものなら私たちを憐れんでお助けくださいと彼は願ったわけです。よろしいでしょうか。彼は私たちを助けてくださいって願ったんですよね。23節、するとイエスは言われた。ご一緒に括弧のところを読みましょう。3、はい、できるものならというのか、信じるものにはどんなことでもできるのです。24節もご一緒に。3、はい、するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます、不信仰な私をお助けください。さて今日の聖書の箇所をよくご覧になってください。よく見てください。何と書いてありますか。今読んだ箇所をよくよく見てほしいんですけども、聖書は何と書いているか。ここで聖書が書いていることはですね、このお父さんの願っていることが変わったということを書いているんです。気づいた方いるでしょうか。ここで聖書は何を書いているのか、何を私たちに伝えようとしているのか、それはこの22節と24節で願っている父親の願いが変わったということです。いいですか。22節では私たちを助けてくださいと願ったんです。しかし24節では不信仰な私を助けてくださいに変わったんです。私たちをの中にはもちろん病気に悪霊に苦しむ息子を含め、そのことで苦しんでいる私たちを助けてくれって言ってるわけですけども、後半では不信仰の私を助けてに変わったんです。なぜ変わったかは23節と言葉が境として 変わっていくわけですけども、24節、ちょっとこの聖書の翻訳通りであるとちょっとわからないんですけども、この聖書がもともと書かれたギリシャ語で読むとですね、この24節の父親の願いはこういうふうに書いています。信じます、私の不信仰を助けてくださいって書いてるんです。私の不信仰を助けてくださいって言ってるんです。つまり彼はですね、私たちを助けてください、つまり私たちの苦しみを助けてくださいと言っていたことから、私の不信仰を助けてくださいという願いに言い変えたんです。言い直したんです。願いを変えたんです。それはなぜでしょうか。23節、信じる者にはどんなことでもできるからですね。つまり彼はこう考えたんです。今までは自分にとって一番の問題はこの息子のことだと考えてきました。これさえ解決してくれれば自分は幸せになれると考えてきました。しかし23節のこの御言葉に出会って彼の考えが変わったわけです。いや違ったんだ、私にとって一番の問題はこれではなかったんだ、私にとって真っ先に解決しなくてはならない問題、それは息子のことではなくて私の不信仰なんだということを彼は悟ったんです。そして今日聖書は私たち一人一人に語っているわけです。不信仰とは何か、神を神と信じないことですね。神様の全能を疑うことです。神にとってできないことは何一つないということを疑うことです。神様を信頼しないことですね。神様を頼りにしないことです。あの最初の人アダムとエヴァから、最初の人から人類はこの不信仰にけつまずいてきたわけです。みんなそうです。みんな疑うんです。アダムとエヴァも神様を信頼しなかったんです。園の中央の木の実を食べないと私たちは幸せになれないと感じたんです。そうではない、そうではない、でも神様の愛を疑い、人類は神様を信じなかったんです。ですから私たちも同じ根っこを持っています。私たちにとって一番最初に解決しなくてはならない問題、それは何か、神様を信じないことです。そしてもし私たちがこの問題を解決していただくなら、つまり不信仰を解決していただくならば、あらゆる問題は問題ではなくなるわけです。もし父が不信仰を助けてもらって、神にはどんなことでもできると信じることができるならば、息子は治るわけです。それが聖書です。それが私たちが信じなくてはならない今日語られている神の言葉です。そんなわけあるはずないでしょうという心が私たちには囁いてくるし、この教会を一歩出るならばその声に満ちています。神様なんているわけがない、神様がお前の願いを聞いてくださるはずがない、神様はお前のことなんか愛していない、神様がお前に最善の道を用意しようとしておられるということはそんなのは嘘だという声に満ちている世界の中で、私たちは今日どちらに立ちますか。神様が今日一人一人に向けて語っています。懇願します。神の言葉を信じてください。私たちにとって一番の問題とは何か、それはあなたの仕事が解決しないことではないんです。人間関係ではないんです。子育ての問題ではないんです。あなたが最も向き合わなくてはならない問題、それは神を信じないことです。 疑うことです。このことさえクリアするならば問題は消え失せるわけですね。この父親はそのことに気がついて、そして願いを変えたんですね。不信仰な私を助けてくださいに変わったんです。そうすれば息子は必ず治るということを彼は悟ったわけです。私たちはどうでしょうか。私たちもこの父親のようにこの問題を解決してくださいという願い、祈りはもちろんいいね、祈りですし、頼ったらいいと思います。神様に願い事、苦しいことお伝えしたらいいと思います。しかしその前にいつも私の不信仰を助けてくださいって祈るものでありたい、神様を信頼するものでありたい、そう願うものでありたいと思います。最後にお伝えしたいことはですね、神様というお方はこの不信仰なものの願い祈りをちゃんと聞いてくださるお方なんだということですね。ご一緒にちょっと長いですけれども、25節から27節を声に出してそれぞれの訳で結構ですのでお読みしたいと思います。3、はい。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私がお前に命じる。この子から出て行け、二度とこの子に入るな。するとその霊は叫び声を上げその子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエス様は、ああなんと不信仰な今の世だと嘆かれたんですけども、ここでこの父親の願いに応えてくださったんですね。このことを今日最後に覚えたいと思います。ここに信仰義人では何かということの原則が書いていますね。信仰によって私たちは義と認められるというのが信仰義人という、まあ、聖書の一つの教理ですけども、それはエペソ書に書いているように、私たちが救われるのはただ恵みによるんだということです。このお父さんの功績によってこの親子は救われたのではないんだということですね。この父親がまた息子が救われたのは神様の恵みによるんです。このお父さんの信仰が神様の求める要求する基準に達したからこの子は救われたのではないということですね。信じます、不信仰な私を助けてくださいっていうのは全く矛盾する言葉ですね。ほんまに信じてるのと聞きたくなるような言葉ですけども、これが私たちの現実ではないでしょうか。神様を信じたい、でも疑う私を助けてください。神様をある時はもう信じています、でも新たな問題がやってくるとすぐに疑いが生じてくる。これが私たちの信仰生活の現実ではないでしょうか。しかし神様というお方は私たちのその信仰によってというか信仰のレベルによって応じる方ではなくて、本当に弱くて 小さな信仰であっても、弱さを持っていても、それでも神様の方に心を向けるならば、神様は私たちの祈りに応えてくださるお方なんだということです。神様が私たちの願いを聞かれるのは、私たちが信仰深いからではないということ、それはただ神様の憐れみによるんだということですね。そのことを最後に覚えたいと思います。何回か引用しましたけども、ロトという人がですね、ソドムという町に住んでいましたけども、神様がソドムを滅ぼそうと計画します。そして、神様の使いがですね、そのソドムの町のロトのところに訪れるわけです。そして今からこの町には、町を火をぶらせてですね、滅ぼしてしまうので、あなたは家族を連れて町から出なさいと、警告するわけです。しかしロトもその家族もですね、迷うわけです。信じきれないんです。敬虔な彼もクリスチャンですけども、信じきることができないんです。その時の聖書の箇所をお読みします。しかし彼はためらっていた。彼っていうのはロトのことですね。するとその人たちは、その人たちっていうのは神の御使いのことですけども、その人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。いや、神様の御使いがそう言って言ってるけど、ほんまかなってロトも迷ったわけです。現実にはソドムは繁栄を誇っていて、まさかこの町がこれから滅びるなんていうのはちょっと信じられない。でも神様が言ってることだし本当かもしれない。彼はためらっていたんです。しかし神の使いが彼の手を掴んで無理やりに町の外に連れ出してくださった。それは神の彼に対する憐れみによると聖書は教えています。私たちはなぜ救いを受けるのか、どうして私たちは神様から救いをいただくことができるのか、それは私たちの功績によるのではないということですね。私たちの信仰深さによるのではないということです。私たちはただ神様の憐れみによって救いに入れていただくんだということ、今日この父親のように信じます、でも不信仰な私を助けてくださいと祈る、そのようなものを神様は応えて助け出してくださる方であることを私たちは今日覚えて、そのことを信じたいと思います。それでは一言お祈りをしましょう。天のお父様、私たちはこのお父さんのようにいろんな問題にぶつかり、この問題さえなくなってくれればとあなたに願い、またいろんなことを考え、思い煩い、画策します。しかし私たちが本当に向き合わなくてはならないのは、神様あなたが共におられること、あなたが何でもできるお方であること、あなたがもし信じて祈るならばそれはすでに叶えられたと信じなさいと言われた御言葉を疑う不信仰です。神様あなたが私たちにいつも良くしてくださり、最善以外の何物をも与えないお方であることを頭では分かっているんですが、心で疑ってしまう私たちの弱さをどうぞ憐れんでください。そしてこの不信仰な父親を救ってくださったように、私たちの不信仰を助けてくださり、 私たちが主を信じるものとならせてください。そしてどんな問題がやってきても神様への信仰をしっかりと持って、そのことゆえの豊かな平安に満ちた人生を送らせてくださるように心からお願いをいたします。大きな病に遭うかもしれませんし、大きな事故に遭うかもしれないし、大きな津波に飲み込まれることがあるかもしれないし、大きな苦しみを経験することかもあるかもしれませんが、主よ、どのような時にも神を信じる信仰とそれに伴う平安で私たちを守ってくださるように心からお願いいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アーメン。